よし、OK です。
緊張するもんね。
そう、めっちゃ、ね、多分途中でめっちゃ興奮する食べてる。そうそう、
いいですかね、喋って。
はい、よろしくお願いします。
3時から喋ると言われたんですが、皆さんは20キロ圏内とか見ました？見た。どこまで行きました？
はい、3泊4日で来てるんですけれども、おとといか内村行かせてもらって、昨日浪江 の、 あの受け戸とか JR の前も見て、見で、ね、はいはい、で今日午前中あの希望の牧場行ってきてこちらへ。
あ、そうですか。はい、ご苦労様です。私も今日、浪江の受け戸と浪江の街中と、希望の牧場と小高の除染現場と、ここの皆さんをご案内して、で昨日は埼玉県をの、川口市の皆さんをご案内して50分ほど、はい、ツアーやってます。で、だいたいね、今去年2000人、今年ももう2000人超えました、案内して。で、私はですね、浪江行きましたけど、浪江の手前に小高っていう、南相馬市の小高区っていうのがあって、海が6号線通りましたよ、ね、ね、とあそこから、海が見える広大な荒れ地がありました。 見ましたかね、浪江に登っていく手前です、海の方に。でそこが私の田んぼと畑があったところで、家も残っています。でそこで、農業を30年間やってきました。で、今はここの北に新地町という町があります。宮城県にポコッとはみ出した、町なんですけど、そこに避難をしつつ、今年の5月9日に避難所を出て、避難所じゃないや、仮設住宅3箇所点々点と出て、そこに今避難しています。で、震災の時は、相馬市にいたんですけど、避難所5箇所点々として家族と共に逃げました。で、ここに来て、相馬市に来て、アリーナというところに避難をした時に、隔離されました。南相馬市の方は出て行ってください。相馬市の避難所の人たちにと、そこの市長さんに言われまして、南相馬市民だけは、7年前に廃校になった相馬女子高校の、校舎に入れられました。で、そこの隣は遺体安置所の体育館になっていて、すごく臭かったです。そこはもう、前の避難してたところは畳が引いてあって、冷暖房完備でシャワーがあったんですが、水も出なければ、トイレも外に仮設トイレがあったんです。そういうところはね、原発が爆発して放射性物質になった人間は、まず隔離をしなきゃならない。ね、私たちが放射能を帯びているかもしれないから、普通の人はそこで被爆をするかもしれない、そういうふうに思います。だ、相馬市もそうでしたけど、他、例えば福島市や、郡山市に避難した人たちも同じ扱いを受けています。ですから、放射能というのは目に見えないですし、で、そういう意味では誰も何も情報を知らない中で、どうしてもそういうふうな防御体制を取らなくてはならないということがあります。で、3月11日に被災をして、12日に爆発をして、で点々点々点点と移動して、私の娘がちょうど東北福祉大の大学卒業したところだったんです。で、2月にアパートを東京の小金井市に借りてあったので、そこに避難をしました。3月19日です。で、3月19日に避難をして、1日だけは休ませてもらって、で21日から、僕は農業をやってる人たちの団体の農民連っていうところに、参加をしています。ここは日本の農業を守るということをスローガンにして、消費者や国民と手をつないで農業の振興を図っていこうという団体です。で、そこはもともと農水省との交渉をずっと、20年以上にわたってやっている団体で、私もしょっちゅうそこに行っていましたので、まず農水省交渉をさせてくれというお願いをしました。で、農水省交渉が実現したのが21日から通って24日、3月の24日に、農林水産省というところに行って、そこで交渉をしました。政府交渉ですね。で、その時に、私新聞では、私流れたことに津波で流れたことになっていたので、 農林省の官僚さんにこうあのこう手を握られて生きててよかったですねって言われました。言われましたが、その後、南相馬市に私と一緒に来て、そこで、復興の計画を実際立ててほしいんだっていうお願いをしました。その時に言われた言葉が、私たち国家公務員は福島のような危険なところには行くことはできないことになっています。そういうふうに3月の24日に言われました。で、事実福島県内に応援に来ていた国家公務員の皆さんは、その直前に、一斉に引き上げました。それは自衛隊員も同じです。とにかく国家公務員はそこに行ってはいけないということで避難をしました。いまだにですね、福島県には国家公務員の皆さんは来ません。あんまりこの前も、今あの要するに来ないので私たちは、東京に行ってここの復興のために提案をしてそれを政策に実現してもらってそれを持ち帰って福島で実行するということを継続してやっています。ですから、そういうことを要するに向こうが来ないわけですからこちらが行かなきゃならないんですね。そういうことをずっと繰り返しています。でその中でいろいろ賠償の問題であったり、ここの、 あの復興組合要するに人件費とりあえず、失業しますから失業 の対策を取る。で、国家公務員がまあ見捨ててるわけですよね。そうすると福島県民はその段階で160万人は、まあ、200万人いたのがいろんなところに避難をして160万人ぐらい残ってました。国家公務員に避難命令は出てますけど、福島県民には避難命令は出ていません。ですから、残っている人たちがいるのでそこで、生活を支えるためにはやはり戻ってここで、もう一度、その人たちの相談に乗りながら、復興をさせる以外に手はありませんでした。それでですね、この、 あの浜通り農民連とノマド3年の奇跡っていうちょっとフランス語で書いてあるやつを載せてしまいましたが、そういうことで、一応出しました。で、フランス語読めますか。じゃあそこ書いてあるやつね、大丈夫分かると思いますけど、そういうことで、福島県浜通り農民連は3月11日に発生した東日本大震災と福島第一原発事故から3年間、浜通り農民連及びノマドの活動をこう やってきましたよと。で、僕らはさっき言った農民連という活動をやっていますが、その他にあそこに農事組合法人浜通り農産物供給センターという看板もかかっています。で、農民連というのはさっき言いました通り日本の農業を守るために消費者や国民と提携して、いろんな安全な農産物を提供していく。外国産、例えば中国産の重金属や農薬にまみれた、食品を、駆逐するという運動をしてきたわけですけど、今は、東京電力や国と戦って、ここでの生活がちゃんとできるような交渉をしていくということをやっています。で、農事組合法人浜通り農産物供給っていうの供給センターっていうのは、僕代表をやってるんですけど、そこで、農家の人たちが農業の再開をするとか、機械や施設が津波で流されているのでそれを復旧するための手助けをする。で、お金がいる場合は国と交渉して補助金をもらってくる、そういう活動をしています。で、震災前1万5千俵ほどのお米を出荷していたんですが、1万5千秒ってわからないですよね、何トンになるのかな、それを今約1万2千秒、約8割ぐらいまでは復活させています。で、相馬市と新地町はほぼ9割ぐらいが、高地が戻りましたが、南相馬市は今日多分見ていただいたと思いますけど、田んぼの 3.4% にしか米作りが再開させていません。それは賠償の問題です。あそこはですね20キロ圏内、小高区だったところが20キロ圏内ですよ。で、原町市だったところが、20キロから30キロの間です。で、鹿島区というところが30キロの外です。これね、8年前に3つの町村、町と市が合併しました。小高町、原町市、鹿島町が合併しました。で、20キロ圏内に小高はすっぽり入っているので、今避難しているので避難の賠償金が、1人当たり月10万円出ます。出続けています。で、原町区の場合は緊急時避難準備区域ということで9月まで23年の9月まで、賠償金をもらっています。これは、次の爆発が起こった時にいつでも逃げられるようにしておきなさいよというところです。で、爆発したら困るから、その時に外にいるのと家の中にいるのでは被爆の仕方が違うので、家の中にいなさいよと 壁が守ってくれますよということで屋内退避という指示を受けていました。ですからまあ避難順次で月10万円ずつ7ヶ月70万円出ました。でその外の30キロ圏外は8万円と4万円合わせて12万円これは福島県民全員もらってるんですけどその金額しかもらっていません。で皆さんあの募金していただけたかどうか分かりませんが皆さんからいただいた募金が、原町区と小高区の人たちには入るけど鹿島区の人たちには入りませんでした。これね同じ市民なのに市の中で3つに分けられました。そうすると、そこに残っている人たちにとってはそれは許せないことなんですよね。で鹿島区にはもう原町区小高区 の要するに原発に近いところの人たちはみんな仮設住宅をそこにしか作れないのでみんなそこに避難してるわけです。無料で土地を貸して受け入れてあげたのにもらえるのはその避難してきている人たちだけで自分たちはもらえない。じゃあそこが被害がないのかというとそこの鹿島の人たち30キロの外の人たちもいろんなところに全国的に避難をしている。そうするとその同じ被害を受けているという認識の中でそういう差別が起こることは非常に圧力を生みます。議会が正常に機能しなくなります、はい、でその中で、それは 前振りです。でその中で今度10月に農業の賠償の問題が出てきました、その時に南相馬市は今までの経緯を考えて、全て全市一体対応を求めるということを、国と東京電力に話をしました。で東電も国もそれを受け入れて全市一体対応ということになりました。全市一体対応はっていうのはどういうことかというと小高町だったところ原町市だったところは要するに農作物米を作れないわけですね。で鹿島も作らないことを条件に賠償金をもらいました。で23年大混乱24年も大混乱期で入り乱れて大変な状況でした。だから賠償金もらえてよかったなと思いましたが25年になりました。25年になっても再開しません。みんななんででしょうか。賠償金もらえるんですよ。作らないと賠償金がもらえる。作らないと賠償金がもらえて作ると賠償金がもらえない。で、だいたい農家の平均年齢は70歳です。農家の平均年齢は70歳です。そうするとですね70の人が4年間体を動かさないで農作業もしないともうね農作業できません。体が元に戻りません。私震災23年の時に、東京から相馬までだいたい400キロ500キロぐらいあるかな。それ毎週通ってました。東京で農水省交渉や東電交渉をして、家族が避難している千葉県によって相馬に来てここで、ここでの活動の指示を出してで、福島ここに住むところがないので福島市までから毎日ホテル泊まって通ってました。で、ね、10キロ太りました。今も戻りません。でからお米も30キロのお米をこう持ち上げてました。これもね前はね何百体運んでも全然まあ疲れますけどそんなに大したことなかったんです。でも、24年から農業を始めたらこれがね10体ぐらい運んだらもうねはぁはぁはぁはぁってダメなんです。体が慣れてないからね。だからそういうことで、南相馬の人たちはお米を作れない体になってしまいました。で土地も、そうですが跡地じゃないや機械やまあ、ノーキングそうですね それももうボロボロになっています。それからですねそこは若い人たちが避難をしています。若い人って皆さんよりの親の世代とかその、子供の世代も避難しています。そうするとですね、彼らにとっては他の県民よりも福島で生産されているものは危険物質です。そうですよね。危険だからみんな避難してるわけですからそこで取れたものは食べる気にはなりませんね。そうでしょ。だから、じいちゃんばあちゃんの作ったものは米や野菜はいりませんってことになります。そうすると南相馬市ではお米を作る動機はどこにもない。でこの震災や原子力発電の事故の時に双葉郡の町村はその時点で崩壊をしましたが南相馬市は、そこから3年半かけてじわじわとまだ死にゆく町になっています。で現在、震災前7万2000人いた人口は4万人台に減っています。で、その代わり除染作業員は7000人だそうです。南相馬市で除染作業員の町に僕たちは南相馬市のことを何とかしなきゃならないと思って 本当はね、最初の頃はもうあんなとこ帰れないから見捨てようと思ってました。でも3年半経って、そこで営業として培ってきた生活があった僕たち の, 先祖も含めて、うちの父親は東京の三軒茶屋生まれなんですけど、それでもその人たちが努力をして農地に変えてきたっていう歴史はあります。そこの土地をただ黙って捨てるのは一つはちょっと心苦しい、だから何とかできないかっていうことで今ソーラーパネルを並べようとしています。荒れた土地でもソーラーは放射性物質を運ばないので電気はですね、そういうことを今取り組んでいます。でいろんな制度や法を国や県や南相馬市と粘り強く交渉しながら制度や法律を変えて今一生懸命やっています。この前は最後まで抵抗してた市の担当者を、首をすげ替えていただきました。とにかくですね、今まで平時とは違った取り組み、平常の時とは違った取り組みをしていかないと、この地域の復興はありません。ですからいろんなところの人が応援に来てくれるので、その力を借りてやっています。例えばここですね、このカフェ、これは、フランス財団からの支援で作りました。東京の建築系の NPO の、UK デザイン機構っていうところが、そのフランス財団から支援を1000万受けて、それを早稲田大学とか武蔵野美術大学とか兵庫県立大学の学生が来てこれ一緒に作ってくれました。で最初は夏暑くて冬寒いというね、集まるには最悪のコンディションだったんですけど、それをうちの予算で僕が修正をして、エアコンつけて、なんとかね、みんなが集まれるようなスペースにしました。で太陽光を上げています。これも、ここの屋根だけで50キロワットです。で、農家の田んぼと田んぼの間の土手とか農家の屋根とかに上げていて、それは、1年間の売上2500万です。500キロワットで2500万円、設置費用が2億1000万円です。でそのうちの3分の1を銀行から借り、3分の1を、賠償金で賄い、ここも、小高に事務所があったので移転のための賠償金が出ています。3分の1は、そういう形でやって、3分の1は経済産業省と交渉してモデル事業というお金をもらっています。でそうすると、今賠償金は6年で打ち切られるそうですけども、この太陽光発電は、20年間固定買取になっていますので、その間の復興のための資金としての活用ができるということでやっています。はい、まあそんなことをやりつつ、ここがね、始まったのが24年の12月からです。平成24年12月からです。でここで、今は NPO やボランティアの人たちがいっぱい来てくれるので、その人たちが頑張れるうちは頑張ってもらって、その人たちに国の予算がつかなくなった時にここの進化が発揮できるというふうに思っています。で今年はですね、田んぼアートとソーラー発電がテーマで、田んぼアート、そこのね、岩の子っていう、相馬市の岩の子っていうところで、よいしょ、これやってます。これこういう感じで、6色の稲を使って田んぼアートを、ここは津波で、2年間お米が作れなかったところを、今年初めて作られた地域です。復興のやっぱ景気づけというかですね、シンボリックな部分でここに、やりました。でこの前8月の16日には東京からプロジェクションマッピング専門家の方々が、ボランティアで来てくれて、ここで夜、ライトをスポット当てて、このね、馬が跳ね回る姿とかそういうのを演出してくれました。地元の人たちも大喜びで、テレビにも取り上げていただきましたけども、そういうこともやりながら元気つけていく。どうしてもですね、ここは、未来が見えません。なんでかというと、皆さん行った浪江の向こうには、今、そして30年から40年かからないと廃炉にできないものが、何の処理の作業も始まらないままとどまっています。ということは30年から40年間は、皆さん30年から40年の根拠って何か分かりますか？分かります？30年から40年で廃炉になるっていう根拠分かりますか？30年、国の公式見解は30年から40年の間に世界のどこかでそれを燃料を取り出して廃炉にする技術が誰かが開発してくれるんじゃないかということです。まだ取り出す技術もなければ、溶け落ちた燃料に至ってはどこにあるのかも、どんな形なのかもわからないです。それを見に行くと死んじゃうので見にも行けない。ロボットを入れるとロボットの電子部品が全部壊されるので、ロボットもみんなの中で壊れています、ね、 鉄腕アトムとかそういうね、本当に自分で自立するロボットがいったとしても、この継ぎ目とかそういうところから攻撃が入るので、彼らもそこでは生きていけません。ロボットもダメです。ですからね、今何の対策も取られていません。で時々こう、瓦礫片付けやってる、きれいにしているだけです、表面を。瓦礫片付けをやると下にホコリが溜まってます。これ水で濡れていません。これが舞い上がると50キロ先まで飛ぶんですよ。で去年その8月12日から18日19日の間に飛んだ放射性物質で、ここのお米が汚染されて100ベクレルを超えるお米ができました。28体検出されました。あ、27体か、ね、そういうことが常に起こり続ける可能性の高いと。で今作業員の人たちはそういう片付けをやってるんですけど、そこの処理をする技術っていうのはないので、彼らはだから、それは彼らのケアレスミス一つでまたもう一度爆発する可能性あります。この前のは、軽い水素爆発でした。水素爆発だったので、あれは水素が空気と触れて爆発するわけですよね。実にそこの燃料が、核分裂を起こして爆発したわけではありません。これが起こると中性子が飛ぶので、日本の中で安全なところは九州の一番先っぽと北海道の一番先っぽの一部分だけだと言われています。でそれはもう廃炉の作業は全然進んでいません。で汚染水あります。汚染水今、どんどん太平洋に流れています。危ないのは福島だけではありません。北太平洋一円に蔓延をしています。でそれは、今この前漁業者に東京電力が説明しました。その時に井戸を、原発の敷地の上流にある井戸10本をこれを直接バイパスで海に捨てさせてくれっていうふうにお願いをしました。で漁業者は OK を出しました。で10本のうち2本は高濃度汚染水でした。で8本は基準値以下でした。で彼らは何をしたかっていうと、じゃあ2本は捨てないんだねって言ったら、いや全部混ぜれば基準値以下になります。混ぜるときね、薄くなりますから。今これをどんどんやろうとしています。次のこのドレンって言って、ほら氷の壁、凍らない氷の壁があるじゃないですか。今やろうとしています。それで止めようと、水を止めようとしているんですけど、それが失敗しています。その汚染水も、浄化して海に流させてくれっていうのを今漁業者に言っています。さっき漁業者と言いましたけど聞きませんでした。話せなかったですか、お願いしていますね。そうするとどういうことかというと、みんな浄化して流す。でも浄化する機械ってアルプスっていう機械があったんですけど、これはもう使わないことに決まりました。すぐ壊れちゃうし、壊れたやつを修理しようとすると修理する人がものすごい被爆をしちゃう、死んじゃうので、それも使わないことに決まりました。これはフランスのアレバ社というところも開発した機械です。それができなくなったので、今浄化するっていうとどういうことかっていうと、水で薄めること。だ今タンクいっぱい立ってますよね、よくテレビで出ますね。あれも水で薄めれば基準値以下になります。高濃度汚染水が低濃度の汚染水になります。でさらに水を入れるともっと薄まりますから、当然東電はあれがどんどんどんどん壊れていきます。仮設のタンクですから。ですからあれはどんどん捨てます。つまり原発に関わったそこの燃料のところ通ってきた水は全て太平洋に流されることになります。ね、これから、皆さん方はそういうお魚を食べなくてもね、そこで育ったお魚を食べなくてもなる。それはね、もうしょうがないんですよね。爆発させたんだから何の手立ても取れないんですから。それが今日本政府の現状です。今廃炉に東京電力に任せておけないから、国が前面に立って廃炉にするって言っていますね。聞いたことありますか。で今何人行ってるかっていうと、現場に行ってるのは10人ぐらいです。この前経産省の人に直接聞きました。7月の時に1人で、12月の時に、多分8人か9人行ってたと思うんで、今は10人は超えてると思います。そんなことであそこが廃炉にできるはずがありません。東京電力には廃炉にする技術も燃料を取り出す技術も何もありません。その技術があるとすれば、それは日立や東芝にあります。東京電力っていうのは原子炉を運営して電気を起こす人たち。だからその専門家を廃炉にする専門家は今から養成しなくてはなりません、ね、いろいろ言いましたけど、それが今この原発っていう、なんかね、多分神戸の方にいるともうすでに原発事故は終わった、福島の人はかわいそうだなっていうふうに思っていると思います。でも それは大きな間違いで、まだ何も終わっていないし何も始まってもいない。廃炉作業は何も始まってもいない。これは日本中の問題だし、爆発すれば皆さんも死んじゃう、本当の核分裂が起きてしまう。それだけの原発って言いますけど、原爆よりもものすごい大きな燃料を抱えた爆発危険物質です。だからね、みんなに、ね、勉強してもらいたいです。私ね、物理大嫌いで、大学、盛岡の岩手大学というところ行ってたんですけど、物理1単位、一般教養の1単位だけ残して、4年卒業できなくて半年間岩手に通ってたんです、毎週土曜日ね。そのぐらい物理が大嫌いでしたけど、今放射能のことを当たり前のようにこうやって喋っています。原子力のことも理解できるようになりました。これはね、やっぱり生活にどうしても必要なので勉強をしてざるを得なくなりました。福島で生きていくためには、放射能のことを、原発のことを知らなくてはなりません。影前調査っていうのを皆さんもご存知ですか。皆さんが食卓にあるときにモニター、国の消費者庁がモニターしています。で、4人家族で5食分の食事を準備してもらって、1食分の放射能測定をします。皆さんは神戸なのでそこのデータは私知りませんけれども、東北、北海道、それから関東のデータだと一番線量が低いのが北海道です、遠いから。で、2番目に低いのが福島です、ね、気をつけてるから、測っているからと、他の東北各県と関東の人たちはそれ、福島よりも大きな内部被曝を受けている、放射性物質を食べている、何しろ測らないと。皆さん100ベクレルっていう基準知ってますか。 食物の基準は100ベクレルですね。100ベクレル、なんで100ベクレルに決まったか知ってますか。知ってる人いますか。知らないですか。国際基準で輸入農産物の基準が370ベクレルです。370ベクレル以下であれば輸入していいことになります。で、それが爆発したから、日本の政府は500ベクレルを基準にしましょうということに決めました。でもそれはあまりにも高すぎるでしょということで、いろいろ皆さんから抗議されて、ただの5分の1にしたのが100ベクレルです。何の根拠もありません。安全性の根拠も何もありません。で、これは根拠としてはベラルーシで20ベクレルや30ベクレルっていうそれぞれのものに応じた基準があるので、それをそこから比べるとまだ100でも高いでしょうって言うんです。でもデンマークは600ベクレルだそうです、基準が。だから基準は何も分かりません。皆さんは1年間にどれだけの放射線量を浴びてるか分かりますか。自然界から分かります。日本人は年間2ミリシーベルトです。自然界から受ける放射線、岩石や太陽から来る放射線っていっぱいあります。自然界から受ける放射能レベルは2ミリシーベルトです。で、全世界平均だと 2.45 ミリシーベルトです。はい、これが自然界から受ける放射能。それに1ミリ追加するかどうかっていうのが今までの基準、日本人の基準でしたね。病院に行って管理区域っていうのはこの1ミリシーベルト上乗せになるかどうかの基準です。今、福島県では農林水産省の人が言うのは、年間20ミリシーベルトまでは全然問題ありません。空間線量も 2.5 マイクロシーベルトパーアワーは、そこで生活していて大丈夫です。土 の放射線量は1万ベクレルまでは、全く問題ないって言います。そんな数字聞いたことないですよね。そう言います。じゃああんたそのギリギリのところにうちで家を用意するから家族連れて住んでみたらって言いました。だからそれは無理ですよね。福島県民は住んでよくてもそれは爆発したならしょうがないんだよって。東京都民は住まないです。国家公務員も住まない、そういう基準です。はい、東京電力の賠償の担当の首藤という部長がいました。あまりにも拉致が開かないので呼んできて、じゃあここはこうやって奥さんと子供がみんな新潟に避難してて一人で酪農やってるんですよと、ここどう思いますか。いや大丈夫ですよって言います、ね、じゃああんたここに家族連れて住んでみなって言います。いやうちの息子は中学生なので転校させるのはかわいそうなので、そういうことはできませんって言ってました。自分の基準と国が決めた基準ってのはそういうものです。全て矛盾しています。除染作業の現場見てきました。土の除染作業の現場、山の方で、今セシウムは表面5センチの中に 90% 今含まれています。 だからそれを削り取って違う土を入れると除染だって言ってます。で今やってるのは人の住んでいない20キロ圏内を一生懸命除染しています。そのために除染人手不足で20キロの外の人間がいる人が住んでいるところの除染が進みません。矛盾だらけですよね。なんで20キロ圏内は OK かというと、国の20キロ圏内は国が除染や復興を担っているので、作業単価が高いです。危険手当も出ます。だから大手のゼネコンと言われる大企業がみんなこぞってそこに入ります。人が住んでないから片っ端からやればいいわけですよね。で、除染が作業をやって結果が出ようが出まいが、それは仕事はしましたよってことです。お金はいっぱい儲かります。今5兆円の除染マネーが動いて、そういうその人たちが儲けを取っています。この被災地に来るとですね、当たり前の人間の命を守るとか、人間の生活の中で何が大事なのかというのと、国が今やっているここの復興事業との矛盾がいっぱいあります。いくつ感じられたでしょうか。今回見てぜひそれを感じ取ってですね、あとは爆発の危険がまだ全然過ぎ去っていないことを皆さんぜひ周りの方にお知らせしていただければありがたいなと思っています。私が一番ショックだったのは、23年からずっと東京大学でゼミとかそういうので講演に行ってます。でその時に最初に行った時の23年の6月に行った時に、僕らがずっとこう避難生活とか原発の今の現状の話をしました。その時に質問ありますかって手を挙げた人が、いやもうすでに終わったことだと思ってましたってね。23年の6月の時です。それが東京大学の学生です。政府にいる人たちの多くは東京大学の学生です。感性は変わらないです。日本のことも人間の命も大切にしていません。それを教え込んであげなきゃならないです。だから私たちは通います。東京に通って人間って何なのか、人間の命のを保つためにはどうやっていけばいいのか、被災地っていうのは今どういう状況なのかをとことんその人たちに語っています。そういうことをしないとなかなか分かってくれません。分かってくれた人は応援してくれます。東京電力が賠償の担当者として福島に送ってくれる人たちも教育しています。この人たちは、僕らと喋ると鬱になります。だから僕はいつも言うんです。ここの現場を僕らと対面して、これはダメです、あれはダメですって言うんじゃなくて、それをあなたは全て受け入れて東京の審査部と戦え、福島県民のためにいろんな接触をしろというふうに言います。そうすると頭のいい彼らはそれをやってくれます。半年も経つと本当にね、我々の先兵になって東京電力戦ってくれます。もう半年経つと人事異動でいなくなります。でもまた新しい人たちが来ます。でその人たちを教育して、もう一度東京電力、その人たちが育っていった時に東京電力がまともに会社、まともな会社になって、まあ潰れなければですけど、なってくれることを期待して、被災地としてのやっぱり、ね、アプローチということで今一生懸命それもやっています。まあいろいろね、こういうことをやっていて、僕らはさっきも言った通り40年100年ものがあそこにあるので、未来への蓄積、こうやって組み上げていくっていうのはなかなか難しいです。生活もどうなるか分かりません。今から避難生活がまた始まるかもしれません。でも、希望を失うのは嫌です。私は楽しく生きていきたいです。だから、この目の前でこういう建物を作ったり、仲間と田んぼアートをやったり、被災地の荒れた田んぼにそこをなんとか諦めたくない人たちと一緒にソーラーパネルを並べたり、そういうことをこの3年間ずっとやってきました。そういうのはまあ僕の自己満足もあるんですけど、そうするとね、元気になるんですよね。東京電力とも交渉します。 とにかくね、向こうがダメだと言ってもダメ、なんでダメなんだって、こんなことしてたら本当に被災地の、回復がないよっていうことをとことん言ってきます。そうするとまた元気が出ます。周りで引いていた人たちも生きる希望が湧いてきます。でこういう活動を僕らは農民連だったり NPO の窓でずっと継続してやっていくことで、この地域を20年30年かけて復興させようと思っていますので、もしもまた来る機会があれば、また何かの形で関わっていただいて応援していただければありがたいなと思って、適当に今喋っちゃいましたけど、お話にしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
だいたい質問ないですよね。
いや、あとは生徒の中を見ていただいて、
は
い、
あとね、もしよかったら全袋検査の機械見せますので、行きませんか。 なかなか見れませんよ。
Thank you.
4月からがっつり勉強はしてます。
あ、そうですか。じゃあよかったです。
どうもありがとうございました。
いえ、とんでもございません。はい、
ありがとうございます。